いい生活力向上委員会ポッドキャスト第11回目、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回お送りするメンバーは、ちょっと今日はパーソナリティのたもちゃんが欠席なんですけども、 ATTC を勝てちょっとワクワクのともりんと、
もうすぐ体育祭で少し緊張気味のゆみくんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。言った通りに、今回はちょっとパーソナリティのたもちゃんの代理で、私ともりんとゆみくんで二人でお送りするんですけども、ちょっとですね、10回目を始めるにあたり、ちょっとお詫びをやっぱり言っておかないといけないと思うん
ですね。ちょっと飽きすぎたんでね。
はい、ちょっと更新がちょっと滞ってまして、気にもかけつつちょっとできなかったと最初にお詫び申し上げたいと思います。どうもすみました。
はい、すみませんでした。
まあ、これからはちょっと、その、たもちが、この、欠席とかでも、ちょっとみんなでこうやって、まず代理回していこうと思ってますので、うん、また皆様またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、今日のテーマは、ATTA を市が買いました、AU の。なので、ちょっとそのレポというかですね、
はい。
それとね、で、私が買ったのは、まあ、TCC の、ホワイトなんですけども、
うん、
まあ、黒が嫌いということで、ちょっと白にこだわったんですけども、うん、どんなのがついているかと言いますと、まあ、スペック的には、Android 4.0、
うん、
YMAX のテザリングができる機種なんですね。で、iPhone でもその YMAX で繋がるんですけども、それでアプリ入れて本体でもキャストできますし、テザリング iPhone や iPad とかでもできます。で、今回ちょっとびっくりしたのは、Android ですね、2.1 かの時に私使ってたんですけども、
はい、
ちょっとその時はすごくフリーズとかがひどかったんですね。でも、Android 4.0 と、その ATTC の分ですね、だと、すごく感度が良くなってまして、
はい、
iPhone 1ぐらい流行ってるんですね。
うん、
全然別物ですね。ある方は言われてたんですけど、やっぱり、おもちゃの持ってる、3D とか、やっぱり、かなりね、性能が上がってますね。一つは ATTC にはですね、iTunes のリンク、そのまんま iTunes を同期できるんですよ。で、今はですね、私 Mac のユーザーなんで、まだ今日来ないんですが、うん、HTC の方にちょっと聞いてくださった方がいらっしゃって、その方の段ですと、もう HTC の方が本当に近日 Mac にもするということです。だから Mac の iTunes に対応することで、
はい、
で、Mac の iTunes にも近日をするそうなんですよ。
はいはい。
それで、iTunes の、その、OS のように、音楽とかがそのままダイレクトに入れられるんですね。
うんうん、
今回の TCJ の特徴は音楽とカメラなんですよ。音楽はですね、イコライザーがやっぱ独特でして、あとついてるイヤホンがすごいいいもので、イコライザーとかってすごくいい音で聞くんですね。なんか音楽形態としてもすごく性能が、イコライザーはその HTCJ なんですけど、
はい、
EVO3 もできるんですよ、実は。本当はもう HTC のにはそれがね、操縦装備でついてたみたいなんですけど。
前からついてたんですけど。
前からそういうご指摘はね、いただいてですけど、使い切れない方はまあ使い切れるよね、という。もう一つはですね、これはですね、EVO のこっちの HTCJ の、なんですけど、カメラは800万画素ではあるけど、すごくその明るいカメラとですね、そのすごくくっつるんですよ。で、もう一つはですね、その動画を撮ってる時にですね、同時に静止画が撮れるんです。ですね、私がその運動会とかで息子を撮るじゃないですか。
はいはいはい。
そしてまあ普通はそういうやってるのはまあ動画で撮りたいんですけど、できたーっていう時とか撮れるんです。
ああ、瞬間の、だからゴールした瞬間とか、そういうのが写真でパチッと。
パシッて撮れるんです。その紙っていうのが、まあかなりそのはっきりね、映る露出が、カッターカメラですね。 で、なんですか、もう一つだけですね、ちょっと検証した結果、残念なお知らせがあるんですけど、そうですね、室内はね、すごくね、いいんですけど、ですね、キャッチった時にね、どうしてもね、色にじみが、iPhone 強いというか、でもそれは多分ね、HTCJ のではなくて、キャストではないというね、予想も立ってるんですよ。キャストのアプリ。
アプリがまだ。
で、キャストのアプリがですね、やっぱりAndroid 出たのは、後じゃないですか。だから、それ、iPhone から始まってるわけですよね。
はいはい。
あまり Android にはそういう風に対応してないというか、そういうのないかと皆さんの予想なんですよ。これは皆さんの予想ですけども、
はいはい、
iPhone とですね、私も iPhone で YMAX リンクした分と、で、本体でキャスした分で検証したんです。
はい、
そしたら、やっぱり色にじみがですね、その、やっぱり HTC の方、本体でやった分の方が、ちょっとにじみがきつかった。でも、EVO3D よりは、かなりマシになってるらしいです。で、今、スペックみんなちょっとしてるんですけども、
はい、
HTC というのは、その Wi-Fi テザリングも最大8台同時につなげますね。
はい。
でね、SteamOS なんですけど、動画と静止画でさっきみたいにね、その動画撮りながら撮れると。
はい。
で、フルハイビジョンも撮れて、これが結構高性能なんですね。ですね、キャスではそうやって色にじみするんですけど、
はい。
普通に見る分にはすごく鮮やかに撮れるんですよ。フルハイビジョンで。撮れるのでね、ほんでね、内蔵メモリーが16ですね。外使わなくても。これはアップで、その、ワークであれ、ダイレクトでできるんで、どっち入れられるんで、出ますね。ほんで、電池の持ちも良くなってます。
まあ、やっぱりね、電池の持ちが良くないと、その分持ってないからね。
YMAX のテザリングをする、やっぱり電池の消耗って早いんですよね。まあ、ちょっと実感されてると思うんですけど、手軽に動してしまうと、やっぱり電池が。車の方はいいんですけど、私みたいにちょっと歩きの場合は、やっぱりモバイルブースター持ってないと、ちょっと怖いとかありますけど、ちょっとやっぱりね、ヘビよりは、ヘビが遅いみたいです。で、通話時では約、連続で約560分とか書いてます。で、連続待ち受け時間は約310時間。なんですが、多分私たちはキャスとか、ワイマックステッシュに使うので、それも早いんですけど、
はい、
それ前よりは持ちってるみたいです。で、ディスプレイがですね、4.5ね、iPhone より、その代わり iPhone より、厚みはすごく薄いんですよ。
はいはいはい。
熱いですけど、その代わりね、長さが長いんですよ。
iPhone を薄く伸ばしたみたいな。
そういう感じですね。
薄くした代わりにちょっと伸びたよ、みたいな。
そうですね、その代わり大きいですから、そのディスプレイがね、4.3 だから。広さはもっと広いぐらいかな。ほんで、言われてはったように、そうですね、au スマートパスっていうね、
はいはいはいはい、
サービスがありまして、これは月390円で、セキュリティソフトにナビとか、まあ、5円相当くらいのが、まあ、月390円で使い放題。プラス3じゃなくて、クーポンもついてるし、ですね、au もやっぱり iCloud みたいなクラウドサービスしてるんですよ。おっしゃるんですが、そのスマートパスをチェックした方にね、その写真とかあげるクラウドもついてるんですね。
はい、
で、あとビデオコスっていうのも、やっぱりレンタルサービスですね、見放題。
はい。
そんなのありますね。
結構充実してるんですよね。
音楽もなんで、イギリスにアンテナって、それ月1000円くらいの、で、聞き放題みたいなのもありますし、
はい。
au スマートパスの場合はちょっと、10ギガあるんでて、
はい。
10ギガが使い放題ですね。その PC に、もうだし、スマホ、
うん、
ホットフレーム、そのフォトフレームね、au の。できるし、あとですね、付けアプリでですね、デコーデルみたいな、そのプリクラのやつね、
はい、
そんなもんできるんですよ。 まあ、最大はですね、その言ってたそのナビをと言われてたのに、
はい、
ナビ使いまでナビタイム入れたんですけど、私もナビと使いみたいで、英語のとかもアプリも使えるんですよ。普通に取ったらだいぶまだ300円とかね、月でしょ。
結構いい値段すると思いますよ。
最大はセキュリティ対策ソフトのウイルスバスターの au マストパック版が使えるんです、
うん、
これですね、月390円、これ全部、はい、これ全部入ってですよ。月300円なんですよ。やっぱり Android はですね、やっぱりウイルスとか iOS とかやっぱり、そうね、その、で、まあ、アプリでね、その、情報とかいうのもありますけど、
うん、
やっぱウイルスがやっぱり iPhone より心配ですから。
ありやすいですからね、Android の方がやっぱり。
ね、TikTok まで買えるらしいんですよ。
はい、
で、ATIC っていうのは、単独だとですね、1500円ぐらいするんですよ。
うん、
それを、まあ、月390円ですけど、これも使いつつ、はい、ATIC も。使えると、だから何かもそれ使いたい放題。これのもあるし、
うん、
デコレーションのもあるし、
うん、
アプリ500本以上って書いてますね。
すごすぎる。太っ腹。
うん、だから大事にまで使えるんだ。これ書いてるんですけど。A トークでしょ、
うん、
大事にでしょ、活躍とかもありますよ。あの、学生さんだったら、その、山川の日本史一問っていうのもあります。高校生とかですね、この日本史の山川って結構有名なんですけど、
わ
あ、そののアプリがあるみたいです。で、ウィザーニュースでしょ、カカオトークも入ってるし、
うん、
積み猫とかもあるらしいです。
は
い。で、私の場合ですね、ちょっと子供がいて、その雇用形態も一緒にちょっと契約したんですけど、
はい、
アンナビっていうのかねって、うん、子供の携帯と連携してできるんですよね。
うん、
あの、子供がどこにいるっていうのを、このアンドロイドで把握できるんです。このアプリも実はですね、普通のでも使えるんですけど、月315円だったんですよ。
はい。
これ全部ついて、そのアプリもついてて、月390円だから。
おー、うん、本当に。
うん。
見ていこ
う。別には来ないんですね。
あー、すごい。たくさんのアプリとか、たくさんの機能があって、それだけの値段。
結構あとね、あの、フィットネスの、au フィットネスとか、ラン&ウォークね。これも、月が確か305円ぐらいかかるんですよ。これ、単独で普通は。
うん、
それも全部取ろうと思うよ。取れます。まあでも、私としては理想的なのは、やっぱり、あの、テザリングで、こういう使うとかがいいと思うんですけど、まあこういう構成いろいろついたんですね。そういう取り放題なんですけど、それを言われてたわけですよ。月が390円でこんだけのことができるんです。でもこれね、あの、お勉強だけじゃなくて、ゲームとかもあるんですね。
うん、さっき言ったように積み猫とかそうですよね。
あとね、あの、パワーアップの中ね。
ああ、はい。
の、野球のやつね。
はい。
のシムシティとかですよ。
ああ、
あの、都市を作る。
はいはいはい。
スポーツのとかね、ツイッターのアプリ。リスモウェブか、
うん。
すごいのが、このキングソフトオフィスのアンドロイド版が使えるの。
キングソフト
オフィスと同じね、機能の。
うん、
マイクロソフトのオフィスのに、ね、ちょっとね、ちいいオフィスなんですけど、うんうん、そのアンドロイド版の、が使えるね。
おー。そうですね。普通に事務仕事とかしてる人でも持てるようにな
るんですよ。そうですね。
結構いいですね。
で、ちょっと今回はそれの説明もしてみます。HPCJ というそっちの方を説明してみましたが。
はい。
はい。まあ、au のね、スマホを持ってらっしゃる方は、Android のスマートフォン、
うん、
iPhone を、あの、古い IS-01 と、その、あれ、iPhone と、Windows Phone 以外は使えます。はい。でも他、まあまあ、3つぐ、使えない機種3つぐらいなんで、使えますので、
うん、
au の方はご検討されて、あの、スマートフォンの方はご検討されてみてはどうでしょうか。
はい。
EVO3D の方も含めてね、以上。HTCJ とそのスマートパスの方にかけてしまいましたが、その説明。 次のコーナーは
たもっちゃんのあり方
ですね。ちょっとですね、はい、まあのポッドキャストのまずしょうがない理由もあったんですよね。その、
はい、そうなんですよね。
ですね、トップとかねうまくいかないとか、まあ電波の問題もありましたけどね、ちょっと不具合がある場合は、まあだって不具合ありますから、ちょっとそういうこともあるんですが、まあそれも言い訳ってことで、
うん、それはもう本当にそっちがいけないんでしょうって、早めに考えないのがいけないんじゃないのみたいな話なんでね。
それを不得といたす、まあメンバーと不得のいたすところで申し訳なかったと思うんですけども、はい、で一番はですね、パーソナリティ超欠席ですけども、
はい、どうでしょう、
タモですか。私の10分までの反省の時に言ったんですけど、やっぱりもっちゃん活かしきれなかったのが、このポッドキャストちょっと活かしきれてないっていうのはあるんですけどね。あの、キャラはすごくいいものを持っているので、で、後でね、その、このポッドキャストを聞いてくださってる方も、もうちょっとちゃんが語らなかったらいいねんけどなとか言ってる人がいるんで、
はいはい。
ちゃんと、あのキャラいいのにな、あるけど、ちょっといい子に見せたい次みたいなとこを言われてらっしゃったもいらっしゃったな。あの別のポッドキャストされてる方ですね。
うんうん、
別の、まあ、人気あるね。
はいはいはい。
結局ね。
はいはい、
東北地方。
東北の方の。
ね、はい。
さっきの内容とは打って変わっての違う雰囲気を醸し出すようなテーマですけど。続きましょう
、はい、
まあ、まず今日たもっちゃんが欠席の理由はやっ
ぱ仕方ないんですよ、うん、まあ仕方ないって言っても、それはその分は私たちがこうやってこれからね、あの埋めていくなりなんなりって、うん、思うんですけども、やっぱりパーソナリティあってのこのポッドなんでね、
うん、まあちょっと都合によってこの時間に間に合わないっていうのがちょっと今発生してるんで、次回のやつには大丈夫なんだと思うんですけども、ちょっと今回は無理ですっていうことなので、こういうことが何回かあるかもしれませんので、ちょっとご了承ください。
はい、
僕にとってたもっちゃん本当に大事です。こういうふうに今僕とともにが進めてるんですけど、ちょっとここまでスッキリしないような進め方だと思いません？ですよね。
そうですね。あの、キャラクター的にやっぱりですね。
あの人がいるから。
なんかね、寂しいんですよ。
うん、
私も私でそうやってキャストもやったりとかして、一応キャラはあるんですけども、
うんうん、
私はなんかをちゃんとそうやって、仕方悪けでじっていくタイプなので、だから私がというよりは、立てると言ったら、まあ、言い方はいいですけど。
あの人がいるから、まあ、ある部分の隙間を埋められて、このポッドキャストは面白くなっているって言っても過言ではないと思うんですよ。
ただ、ただ、あのキャラ次第なんですけどね。キャラが生きるか生きないかでこれ結構問題がかかったとは思うんですけど、ただやっぱりこの10回とかの話はやっぱり活かしなかったところありますよね。で、あの、ほんで本人もやっぱり、ポッドキャストをなんだかしなきゃっていうので、結構力入りすぎみたいになったと思うんです。
結構やってみたいとは思うんだっていうふうに、これを始めた時から言ってて、だから今ここにいる僕、ユーミン君もだし、トモリも、ポッドキャストの配信には結構興味を持ってたんですね。
そうそうそう。
ね、
そうそう。
で、たもっちゃん、一緒にポッドキャストやんないって言ったら、いいんじゃない？俺も興味持ってたし、だったら生活力向上に行くポッドキャストにしようよって聞かれてきて、うん、じゃあリーダーはたもっちゃんで、副リーダーは僕でいいねっていう風にたもっちゃんと、うん、結局配信する前には決まってて、で、
うん、
もうそのまま 1,2 週間でポッドキャストの収録をして配信っていう形だったんで、本当に力を入れて何でもやるタイプなんだなっていうふうには思ってたんですよ、うん、だから
で、
その分本当に楽しかったし、で、
うん、
こういうふうにやっているとやっぱりたもちゃんがいないっていうのは なんか物足りなさがすごい感じるんですよ。
うん、やっぱり、ね、
あのキャラがいるからこそこのポッドキャストが引き立っている、
うん、そうそう、
何回も言うけど、このことを何回も言うけどしつこく思わないでっていう風に言いたいんだよね。
うん、うん、私もそうだと思うよ、それは、うん、思いますよね。え、だからもっとね、なんかね、逆にね、出してほしいんですよ。うん、なんかの、別のポッドキャストの方が言われてたように、ね、ちょっとね、出してないんですよ。 あ、うん、なんかね、まあ、キャスを千代にはできないのはわかるんですよ。私もできないから。うん、キャスの時みたいにはっちゃけでは私も喋っち、やっぱり聞かせやすいようにはしないといけないのでね。
うん、
でも、やっぱりちょっと硬すぎるかな、キャスでね、してる感じ。
うん。マジでぶってるっていうか、猫かぶってるっていうか。なんか。
もうキャスでつけてるのに、あんなサラダっていうのね。うん、もう今で結構パックって、ちょっと違うだろうみたいな、私も硬くなるから仕方ないんだけど、もっと近づけても大丈夫と思う。
うん。より自分の個性が出せて、このポッドキャスト本当に一人一人の個人の生活の日々の生活が面白くなる。生きようとする力がアップするようにできている委員会なんて、委員会のその委員会のポッドキャストだと思うんで、やっぱり一人一人が個性を出しているからこそ、このポッドキャストは内容が濃くなるんだと僕は思うんですよ。やっぱりたもっちゃんも今真面目ぶってるというか、そこまでおバカさんっていうか天然とかそういう感じじゃないですよ。ちゃんとできる人ですよっていう風に、演技してるけども、素のたもっちゃんを出してほしい。
素の方がね、素晴らしいと思う。うん。やっぱりね、ちょっと、でも、ちょっと天然でボケちゃうとことか、みんなにいじられちゃうとか、結局、それが一番いいと思うんですよ。そういうので、やっぱり日々ね、そうやってコミュニケーションして、生活ってするわけか、恋愛でもそう、恋愛とか言うたらちょっとわかりづらいと思うけど、やっぱりね、そんなので作って好きになってもらっても、やっぱり、化けの皮が剥がれるというか、じゃないですか。それよりは、やっぱり、まあ、それ努力するけども、やっぱり、ある程度は素を出して、好かれた方がやっぱり嬉しいか。まあ、それ友達関係もそうだけど、その上で、個性を生かす上で向上できる、ね、のを考えていく方がね、いいよね。
だから、今、ポッドキャストだけを聞いてる人には、素のたもっちゃんがわかんないから、聞けてるんだと思うんだけど、こっちのメンバーとしては素のたもっちゃんを見ているのと、このポッドキャストでの一面のたもっちゃんを見ていて、結構違うのが分かってるから、ちょっと
不自然、
不自然だし、
逆にね、素を吸ってもらいたい。
そう、このポッドキャストの時はちょっと接しにくくなってたりしてて、だから今日のたもっちゃんのツーキンキャストの時になんか、僕がちょっとこの、ポッドキャスト僕がともりが今回編集するんですけども、
うん、
その時にね、TL のところに編集のやり方ってどうするのっていう風に送った後に、メールで送ってお願いっていう風に書いた後に、なんかともちゃんが、あなた、うん、お願いなんて言えないでしょ、お願いしますでしょとか言った後に、僕は、いや、たもっちゃんにお願いしますとか言うような状態じゃないでしょって言ったら、まあまあそうだけどね、とか言われて、
その後でね、その後、そう、キャスではそういうの出すよね。私がでね、そう、私がお願いしますとか、ちゃんと言ったら気持ち悪いでしょって。
もっと頼み事してるんだからお願いしますっていう方があったでしょって言ったら、はい、はい、ユミ様、はい。すごい改まって。
言ってるし、私の方もやっぱりあまりに、たもっちゃんのそうですからお願いいたしますかね。あんなんで書いたらもう絶対気持ち悪いと思うの。
トモリンがそれだとちょっと、ええー、っていうふうにすごい衝撃。ちょっと起きるような。
逆にね、びっくり。何か悪いもん食べたかみたいな。言われそうだし、ね、逆にたもちゃんそう言ったもんね。
だから、本当にそのまんまを出してほしい。そうするラジオってやっぱりこのポッドキャストもこんなに固く始まって固く終わんないだろうし、変な空気も流れないだろうし、本当にガヤガヤ面白いポッドキャストになると思うから、それはそれで違う意味で、もう毎週この日になれば、このポッドキャストが聞けるんだっていう風な活力になれば、本当にいいし、この情報が仕入れられるんだったら聞いてようかな、みたいな人もいるだろうから、本当に10回で1回止まっちゃってたのも本当にお詫びしたいし、これからは絶対本当に毎週かちゃんと決めて定期配信をしていきたいとは僕はすごい思っています。
でも、まあ、この やっぱり空いたっていうのも本当に申し訳なかったんですけど、リニューアルするという意味で、また新たに始めるみたいな感じではよかったかもしれないです。
そうですね。ちょうどちゃんと考えてみるとか、うん、10回が終わった時点で、今の自分たちはどのようにしたのかっていうのが考えられたかとは思います。
そうそうそう。
結構この10回の後から11回、今回の配信するまでの間は、まあ、たもちゃんの都合とか、機械の不機嫌とかで、もうあったんですけども、うん、こっち、メンバーとしては結構考えさせられるような期間だったとは思います。
だからね、その、辰巳くんとかとも、どうしてなんかバカじゃなかろかを言わせたかったんですよ、本当はね。
言われてみればそうだ。
ずっとね、そういうふうに。
を全部カットして何回言ったかっていうのをポッドキャストでやると言ってたら聞いてくってない。
やっぱりね、いじりきれてない、そのね、不足っていうのはありますよね。だから、それ、バカじゃなかったくらい出れば、もう本当に、たもちゃんらしくなってんだけどね。
まあね、最近聞かなくなったな。
最近本当抑えてるよね、その、キャスでも。
わかんない。忘れてるのかもしれない。うん、
だ
からこっちが、
忘れたからな、
うん、こっちが普通に書けば、バカじゃなかろかとか言って、あ、行ったとか言ったら、あ、行っちゃったとか言って、結構面白いと思う。うん、まあ、だってあの人はトラックドライバーの時は、行ってきますが、リセットボタンだから。止めて、じゃあ配達行ってきますって言った後に、帰ってきたら、じゃあこれはとかなんか言ったら、え？てんてんてんみたいな。もう、ちょっと、みたいな。忘れてんじゃないよ、みたいな。結構、面白くて。だからその時にできたルールとしては、たもっちゃんは女の人の名前しか覚えない。紳士は変態とかね。たもっちゃんは行ってきますがリセットボタンとか、天然とかさ。いろいろ食べてきたわけですわ。
でもまあね、そうやって私の場合ちょっとしたことがあるんですけど、実も。真面目は真面目なんですよね。方なんですけどね。でも、行かせないと、なんかもったいないしね。人だから、本当に。
だから、うん、仕事は仕事で真面目にやる。うん、じゃあ自分のやりたいことも真面目でやっていく。
そうそうそう。
っていうのもありだと思うんですよ。だけど、うん、ツイキャストも、ポッドキャストも、同じ言葉が入ってるじゃないですか、キャストという言葉が。
うん、
テレビとかもキャスティングとか言うじゃないですか。
そうそうそうそう、配信するとか。
ブロードキャストとか。
うん、
だから、やっぱり、芸人さんたちだって、
うん、
本当は自分はそういうキャラクターじゃないのに、それを演じてるかもしれないから。
うん、そうそうそう。意外と芸人には真面目な方が多いって聞くんですよね、プライベートでは。
だから、ツイキャストと同じように、ポッドキャストでも、同じようなキャラクターで通していってほしいなっていう風な気持ちはすごいあるんです。
愛されるからね。うん。お願いされるね。せっかくそういう、愛されるキャラを持ってるから、ちょっともっと本当にでもそういう愛されるキャラとは分かったんで。
あれがなけりゃたもっちゃんはね、面白くない。
迂回だってしない。迷子になってならないとね、
う
ん。
で、近道をして迷子になるっていうパターンもあるし。
で、U ターンするかできなくて、ぐるぐる回ったら分かんなくなったとかね。
あれ、ここに流動屋さんがあったはずなのに、とか言っときながらずっと言ってると、通り過ぎてたんだね、みたいな話とか。
うん。
もうこれ違う市に入っちゃうじゃん、とか言いながらずっと走ってるの。
駅から抜けれないとかね。そう。行ったとことかね、抜けれないんで、どうやったって抜けれないんだもん、とか言って言ったから、他のね、地元の方、いや、全然抜けれるよって言って。
あの、迷宮入りしないの勝手に、みたいな。
あれ、2、3回行っても無理なんだよって言って。
あのね、自分の中で勝手に終わらせないで、みたいな。
気をつけないでくれるとこだけど、そこがいいとこだからね。
たもちゃんのやり方はここまでやったんですけど、ともにまとめをお願いします。
まとめですか、
はい、
とにかく、もう、いい、ね、愛されキャラを持ってるんで、もっともっと私も出せるように、その助けになれればと思いますし、やっぱり、ちょっと出したいなとは、ちょっと願ってます。
それがやっぱ一番。
ね、私もそうですし、みんな、メンバーもみんなそうですよ。気負いなしに、聞いていただくという視点は大事なんですけども、そのためにも、やっぱり自分の個性を生かすということを、個性ってなんだろうって考えるのも、これ課題になるなとは思うんですよ。
うん。 うん、脱ぎ捨てずに。
そこが、ね、本当の生活力になると思うので。
だから、ポッドキャストは一つで言えば面白さが重要。でも、その面白さを出すにはどうすればいいのか。じゃあ、その題名からして、じゃあどうしてこのようになっているのかっていうふうに考えれば、それぞれの面白さが出ていくんじゃないかな。っていうふうに思いました。うんうん、
それで、まあ、やっぱり徹底して、そう、これ、それをやっていくことで、面白いポッドキャストを出していきますね。お互いね。それで、広い心と深い愛情を持って接してください、みたいな。
はい。それでは、ここまでで、
はい。
のあり方について終わりにします。
終わります、はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。21日の金環日食どうでした？
金環日食ですね。雲がね、隠れててね、あの、三日月みたいになったの見えたんですけ
ど。
あー。ただ、パワー見れなくて、ちょっと悔しくて。なんですが、曇りだったんです。そう、直には見れたんです。ね、
はい、はいはい。
真っ赤になる中にちょうど雲がかなりかかっちゃって、
曇り
で、ちょうど学校行く準備してる時間なんで、
もう、ね、それはしょうがない。
地方によってはね、早く行くとこみたいだけど、何人もしで、
もう何もなかった。こっちもあまり大事なくて、観察したい人だけ、7時15分以降に学校に来れば、ある場所開放するので、そこで集まってくださいだったんですけど。
あ、
一
回勝手に入ってくるみたいな感じね。
うん。あ、だけど、理科の先生にも、ね、ちゃんと。
おぉ、
あの天気の様子だったので、行っちゃってしっかりは見れないから、しょうがないだろうと思って、家でテレビを見ながらの金環日食なら、安心して見れるだろうっていうのが分かったんで、一時、ちょうどリングにあったところっていうのは、厚い雲がかかってて見えなくて。
そうそう、あっちも、あの、大阪もそうだったんですよ。超怖かったって見なくて、すごく残念だった。撮れないし、なんか、あの、アイフォンでもね、撮ろうと思ったんだけど、雲がかかってたら逆にね、安全だから撮ったんだけど、無理でしたね。
だからテレビで見てて、まあ某テレビ局の某ニュースを見て、管理職見て、で、その後、学校行ったんですよ。
うん、
で、ここ着いたのが8時くらいで、その後の展開が面白いんですよ。
うん、
8時くらいに着いたとき、雲がなくなって、日食が見れたんですね。
うん、
でも、なんで今頃晴れるのみたいな。
そうそう。でも、やっぱり暗くなりますからね。
あー、わかります。
かけていて、やっぱ寒くなったんですよ。夕方みたいになって、寒くなってきて、もう夏だからと思って、その、半袖着てたんで、すごく寒くて、それはありましたね。
だから結局、一時する前から雲がかかってて、だからその時は普通にカンカンに光を放ってるから、雲がかかってても少し明るいんですけど、結局、イングになっては、なっていったら結構、今にもう雨が降りそうなくらいの暗さになってあたりが、で、そんな中、黙々と歩いて行って学校に着いたら、天気が良くなると見たな、もう最悪でしょ。
最悪。
あと20分早く、早く見れる。
そうそう、うちも本当に寒かったんですけど、寒くなんですけど、愛知県とか、やっぱりでもね、結構ね、静岡と綺麗に見えたんですよ。だから、たもちゃんもちゃんと起きてたら、見たんですよ、みたいな。
まあ、仕事の仕事じゃ、
うん、ね、仕方ない
から、そうなんだな、みたいな感じで。
本当だ。そうですね、はい。
夢の中で見てたんじゃないですかね。
夢の中で見たとかいう人もいましたよ、本当に。夢映画とか言ってた人もいますよ、本当に。なんかね、あの、新宿にあってね、あの、金環日食のスペシャルをやってたんで、それ、もう、それでもう見た気になってるみたいな感じで。
今回は僕とトモリンだけでお送りしましたが、次回はパーソナリティのたもちゃんと、
はい、
僕とトモリンと、奥田くんと先に行くの中で行けるのかなと思いながら、
一節に一回はね、うん、メンバーに大企業に行ってましたけど、
最低でも1ヶ月に1回は更新します。
はい、更新しますし、
うん、更新できない状況でもね、
なんかとりあえずね、こうやって喋ってでも更新しましょう。
ダダ漏れポッドキャストという形で行くかもしれませんが、 ということで、今回の第11回目のいい生活力向上委員会ポッドキャスト終わりにします。それでは皆さん、良い日々をお送りください。
はい。
はい、ありがとうございました。さよなら。
ありがとうございます。